皆さんこんにちは。
こんにちは。
聖書研究ガイドの時間がやってまいりました。今回はですね、対談形式で行いたいと思います。はい、女性部家庭部児童伝道部の森田美恵さんと一緒に行います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今期のガイドは、神の宣教、私の宣教ですね。今週は12課のエステルとモルデカイとなっています。
はい、それでは学びを始める前に一言お祈りをして始めたいと思います。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、このガイドの学びの時間を守り祝福してください。今週はエステル記から学びをしますが、私たちにとって大切な宣教の使命、また大きな祝福をまた改めて受け取る、考える時となりますように お助けください。この時を感謝して愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
さて、エステル記の学びということですけども、どうですか、ぶっちゃけエステル記は好きですか？
ぶっちゃけ、はい、好きです。
好きですか？
はい、
どういったところが
劇的で、こう映画を見てるような感じですし、死ぬ覚悟でおりますっていう言葉がかっこいいなって、
確かにかっこいいですね
感じしますけどね。はい、先生どうですか？
はい、私もですね、実はこのガイドのきっかけに改めて読み直してみたんですけども、神様って言葉が出てこない、神様が喋ったりそういった登場しない書物なんですけども、でも明らかに神様の導きが感じられる、もう大きな証が載っていて、本当壮大な証が載っていて、やっぱりいいなと、改めてなんかこういった証を、読むのっていいなって思ったりもしました。いい学びもたくさんできました。
はい、
感謝です。
はい、では、最初に暗証聖句を読みます。新共同訳で、イザヤ書49章の6節、最後の方になります。私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。
はい、私はあなたを国々の光とする。
はい、
書いてますね。
いいですね。はい、来年、女性部で、京都の方で女性大会するんですけど、皆さん京都の方で女性大会するんですけど、いいですね。これちょっとテーマセクにしたいぐらい。
やっぱり女性として神様の輝かせる光を、
そうですね、
反射していきたい。
リフレクトビューティーって言うんですか。
ビューティー
ですね。神様の麗しさを輝かすという。
はい、ああ、素晴らしいですね。はい、素敵な聖書の言葉ですね。はい、エステルさんもおそらくこの神様の輝かす麗しさを反射して輝かしていった女性の一人なんじゃないかなと思いますけども、このエステルの物語から考えていきたいなというふうに思います。はい、さて、日曜日のところですね、開いて見ていきたいですけども、日曜日ではこのエステル記の背景について説明がなされていました。エステル記の背景ですけども、ダニエル書の最初に遡ります。ダニエル書の最初でバビロン捕囚というのが起こるわけですね。はい、住んでたユダヤ人たちがバビロンの国にみんな連れ去られていく、根こそぎ持っていかれると。で、彼らはそのバビロンの地で住まざるを得なくなったわけですけども、その後しばらく長いこと住んだ後に解放されて、彼らは自分たちの国に戻っていったわけですね。ただその地に残ったユダヤ人たちがいると。その残ったユダヤ人たちの中にエステルさんやモルデカイさんもいたということですね。
はい、
彼らは文化とか法律とか、また信仰が違う国、場所にとどまって残っていたということです。
はい、
私たちは、日本人として日本に住んでますけども、でも聖書を信じるクリスチャンとして、この日本人の文化とか信仰とはちょっと違う、もうだいぶ違うものをですね、中に歩んでたりするのかもしれませんけども、同じような部分があるのかもしれないなと、この箇所を見ながら考えました。
そうですね。はい、ちょっと日曜日の最後の段落のところをお読みします。私たちは誰であろうと、またどこに住んでいようと、ある程度法律や文化、あるいはその両方によって私たちの信仰や証に対して大きな挑戦となりうる環境の中にいます。
はい、本当そうですね。
挑
戦となりうる環境の中にいると。
はい、ちょっとだから日本の私たちがこれを学ぶ方が分かりやすいところがあるかなと思いますけどね。
そうですね、そうだと思います。
はいはい、で、月曜日火曜日に入っていくと、エステルが王妃になったというところとかですね、モルデカイがこういうことをエステルに命じていたっていうところ書いてますけれども、前の王妃ワシティが王妃ではなくなったので、その次に、その国の周りの女の人たちが集められて、でその中でとても美しいエステルが、王妃として冠をいただいたということで、もう誰よりも愛されたっていうふうにですね、安息日のところにも書いてありましたけれども、ただ、 モルデカイに言われていたので、はい、自分が属する民族と親元を明かさなかったっていうふうに書いてますね。
うんうん、そうですね、はい、エステルさんはその国の王様のお姫様になったわけですけども、でも自分がユダヤ人だってことを明かさなかった、うん、不思議ですね。はい、でこのガイドのですね、月曜日の一番下の箇所を見るとですね、はい、このように書いてあります。彼らは異国の文化や宗教の中で敵対する可能性のある外国人であり、自分の家族や同胞について沈黙を守ることは賢明なことでしたって書いてあるわけですね。うん、まあ、自分がユダヤ人だ、まあ、言ってしまうとクリスチャンだって明かさないことがある意味賢明な選択だったかもしれないということがですね、書いてあるということですね。うん、
この時はですね、
はい、この時はですね、うんうん、一方モルデカイさんですけども、火曜日のところにモルデカイさんの解説ありますけども、モルデカイさんは自分がユダヤ人だってことをもう堂々と表明していたということです。うん、ハマンという人にですね、この人を拝みなさい、礼拝しなさいと言われた時に絶対にしません、うん、私が礼拝するのは神様ただ一人ですよというふうに語って、モルデカイはひざまずかず敬礼しなかったって、うん、そのことでまあ彼らは睨まれて、彼に睨まれていくことになるわけですけども、そういった経験ってありますか。このクリスチャンのゆえにこれは参加しない、行かないですね、
あ、
守ります。
そうですね、自分自身の時だったらアルバイトする時に土曜日は休みます、
うん、
あ、そうなのっていうふうになって、土日働いてほしいんだけどってよくなりますけど、日曜日いっぱい働きますんでって言ったりとか、あとは母親としては子どもの、その例えば習い事とか、幼稚園小学校の発表会とかは
お休み
しますっていうのは言ってますけどね、はい、
信仰のゆえに、まあ、守ってるものがあるゆえにですね、そういうのをちょっとごめんなさいって公に言ってくることが生活の中であるということですよね。エステルさんはあまり言わなかった、でモルデカイさんははっきりしたということですけども、やっぱり大切なことはどっちもですね、神様を一番に考えて、自分が一番に考えて神様を一番に考えて、選択行動してたのかなというふうに思うわけですね。うん、エステルさんもモルデカイさんもそれぞれの場所でそれぞれの時に応じてですね、神様を一番に考えて歩んでいった結果なんじゃないのかなというふうに思ったりもします。うんうん、そしてこのモルデカイさんがハマンを礼拝しないということをきっかけに、ユダヤ人が憎まれ、全てのユダヤ人が殺されるっていうですね、はい、命令が出されるということになるわけですね。
はい、ちょっともう大変なことになるんですけども、うんうん、次に水曜日のところになりますと、エステル記としてもまたこのガイドの中でもですね、ここすごく重要なところかなと思いますけれども、エステル記のですね、4章の1節から14節のところになります。
はい、この箇所はですね、ハマンの策略で全てのユダヤ人たちが殺されることになって、うん、ユダヤ人であるモルデカイは強く悲しんだ、でエステルに対して王様を説得するようにって頼みに行った、うん、箇所が書かれていますね。それでは4章の13節14節の聖書の言葉をお読みしたいと思います。モルデカイの説得の言葉ですね。はい、モルデカイは再びエステルに言い送った。他のユダヤ人はどうであれ、自分は王宮にいて無事だと考えてはいけない。この時にあたってあなたが口を閉ざしているなら、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こり、あなた自身と父の家は滅ぼされるに違いない。この時のためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではないか。モルデカイがこんなふうにエステルを説得するわけですね。はい、この時のために、このような時のためにあなたはそこにいるんじゃないのかですね。うん、さてメイさん、はい、こういった経験ありますか。この時のために
こんなね、民の何だろう、命が全部かかることはないですけども、
はい、ないですね。はい、
いやー、なんでこういう、
まあ、でも
考えな、
ミエさんがそこにいるのは、はい、もうなんかこの証をするためだとかですね。
そうですね、うん、私はそのクリスチャンとして生きていくのはどうしたらいいかっていうふうに考えた時に、うん、神様第一にしたいんですと、うん、でその場合にはこう言いやすい環境に置いた方がいいということで、うん、牧師の奥さんになることを求めて、うん、そしてなってくださる方がいて、うん、なれたんですけども、はい、なのでその教会に住んでるんだとか、ご主人牧師なんだっていうことで、うん、そのクリスチャンなんだよとか、礼拝こういう風にしてるとか、こういう神様を信じてると言いやすいんですけど、
ね、
はい、何回かそういう場面はあるので、はい、へーって聞いてもらうことは多い、
ね、素晴らしいですね。それ言いやすいために、まあ、人祈り求めて
その
場所にですね、は
い、
慣れたということですもん ね,
ね、
はい、素晴らしいなと思います。
は
い、
先生はありますか。
僕ですね、はい、僕も考えてみるとやっぱり ちょっと学生時代からですねカメラとかパソコンが結構好きでやってたんですけども、あの沖縄の教会に赴任した時にですね全くそういうこと考えてなかったんですけど、コロナになってしまって、うん、コロナで礼拝に集まることはできないという環境になった時に、たまたま私がまあ好きでちょっといじってたカメラとかパソコンを使って配信して、うん、まあ、礼拝を続けることができたっていうのはですね、うん、まあ、この時のために私はこのように導かれて、ね、ここに置かれたんだっていうことを結構実感した経験でもあったかなと。ですね、
あの自動電動でも助かりました。
はい、
子供のために
一緒に、ね、できてよかったなとオンラインで、ね、はい、できてよかったなっていう、
はい、本当にためにこそ、はい、やっていただいて
まさにエステルはこの時のためにいるんだって説得されたと、はい、
そうですね、はい、そして4章の16節にところも読みたいと思いますけども、エステルが覚悟を決めてこういうふうに、お返事しています。早速スサにいるすべてのユダヤ人を集め、私のために三日三晩断食し、飲食を一切断ってください。私も女官たちと共に同じように断食いたします。このようにしてから、定めに反することではありますが、私は王のもとに参ります。このために死ななければならないのでしたら、死ぬ覚悟でおります。
はい、エステルの覚悟がですね、はい、決まった、かっこいい場面ですね。先ほどミエさんもですねこのエステル記好きですよってところで、この死ぬ覚悟ができているというところは、はい、好きだとおっしゃってくださいましたけども、改めてどうですか？
そうですね、ここを読むと、うん、そのイエス様が十字架の前にお祈りをなさったところがちょっと思い起こされて、うん、はいはい、その自己犠牲っていうところもそうですし、うん、その本当だったら死にたくはない、うん、でも御心ならばっていう神様の思いの方を第一にしてるっていうところをちょっと感じてかっこいいですし、
はい、そうですね、はい、私たちもイエス様に従う者として、うん、まあ、イエス様に見習い、またエステルのこの思いとかもですね持たせていただけたらなって思ったりもしますね。また世の終わりの時代に生きてる私たちですけども、まあ、世の終わりの時代になったらこういったいろんな辛いこと、迫害とかも起こるっていう学びをしてますけども、うん、その中にあっても死ぬ覚悟があるよ、イエス様に従う上でですねそういうことがあるんだったら覚悟があるよっていう覚悟をですね持っていけたらなとも思ったりもしますね。
そうですね、今日言いたいですね、はい、
今日
覚悟でおります、
今日そういう覚悟でいるってことですね、はい、確かに持っていきたいですね、はい、それではこの水曜日の箇所の最後の部分ですけども、4章の17節の言葉をですねお読みしたいなと思います。エステル4の17ですね。そこでモルデカイは立ち去り、すべてエステルに頼まれた通りにした書かれてあります、うん、モルデカイがエステルを説得して、エステルが覚悟を決めて、そしてエステルがお願いしたことをモルデカイが全部行った。何を言う通りにしたかっていうと、すべてのユダヤ人を集め三日三晩断食して祈った、これをやったってことなんですね、うん、もうこの時もう一人で責任を負ってたのはエステルですけど もうエステルだけじゃないですね。モルデカイはもちろんサポートしましたし、すべてのユダヤ人がそれに携わってみんなで祈って支えたってことですけども、うん、ここにですね伝道の大切なところですね、一人じゃなくてもう全員でみんなでやるんだ、まあ、
全員参加伝道
ですね全員参加伝道が、はい、あるのかなというふうに思いますね。
そうですね、はい、お祈りすることも伝道だっていう、うん、
そうですね、
はい、参加しているっていうことです、
ね、
はい、
今期の学びでそういうところを学びましたね、うんうんう
ん、はい、そしてその結果ですね、エステルがこう主演を、まあ、2日間催すわけですけれども、うん、お願いをして、そして、決まりが、まあ、上塗りっていうんでしょうか、ユダヤ人が自衛をしてもいいっていう掟が、王から出していただいたので、まあ、ユダヤ人たちは助かったと。でそれだけではなくて、その私たちもユダヤ人になりたいっていう方がこう発祥ですかね、出てきますので、こう神様を証しする、そして神様を第一にするっていう人がまた増えたっていう物語になってましたね。
そうですね、本当にユダヤ人たちが自分たちが助かっただけではなくて、うん、多くの人たちに神様を明かしすることができたっていうのが、うん、このエステル記の最後の物語の部分ですよね。
そうですね、
はい、本当にこのガイドからですね、今週のガイドからエステル記について改めて考えて学んできましたけども、うん、まあ、今週のガイドのポイント3つぐらいですねあるかなと思ったんで、3つ最後にちょっと紹介して終わりたいなと思います。3つのポイントですね、はい、1つ目ですけども、まあ、私あなたですね、私たちは神様の光を輝かす国々の光となるためにここにいるんだということです、うん、神様の光を輝かす光となるためにいるですね。私にしかできないこと、私にしか伝えられないことがあるんだよということですね、うん、できないことがあると考えさせられました。でもう2つ目ですけども、 はい、エステルもモルデカイもそうでした。神様を第一に、そして忠実に歩むということですね。それぞれの置かれた立場において神様を一番にして考えて、祈りつつ歩んでいくというところに大きな証があるのかなというふうに思います。で、3つ目ですけども、全員で携わるということですね。一人ではないですね。エステルが説得しに行った時もですね、多くのユダヤ人たちは祈りで支えた、もう一人じゃない、みんなで携わるんだよということですね。この3つのポイントを考えることができるのかなというふうに思いました、
はい、同じように私たちも導かれていると思いますし、うん、はい、このいただいているもの、うん、何かなって探すっていう楽しみもありますけど、うん、いえいえいえって思わないで、うん、こうはいっていうふうにお返事していきたいですね、
はい、そうですね、はい、ございます。
それでは金曜日の一段落目のところお読みします。あのイスラエルの歴史における危機の時に王妃エステルに投げかけられた問いが、すでに福音の光を受けているすべての家庭と学校に、すべての親と教師、そして生徒たちの上に同じように投げかけられています。この時のためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではないか。
はい、エステルになされた問いがですね、私たちにもなされているよということですね。このような時にこそあなたはそこにいるんじゃないですかと。
いるんですよ、はい、
モルデカイのですね、必死な訴え、はい、私たちにもなされているということですね、はい、私たちが受けている福音の光をどうしますか、その受けただけでどうしますか、輝かしますか、どうしますかということですね、問われているというに感じますね。祈りつつ、祈り求めて歩んでいきたいなというふうに思います。
はい、それでは最後にディスカッションのテーマを2つ、挙げたいと思います。火曜日のですね、問いのところ、現代の私たちもモルデカイのように試されることがあるでしょうか。はい、これ1つ目ですね。そして、2つ目が金曜日の話し合いのための質問1です。死ななければならないのでしたら死ぬ覚悟でおりますというエステルの有名な言葉は、死に直面してもなお忠実であることの例として何千年にもわたって語り継がれてきました。彼女の言葉は黙示録13章の問題が現実となる終わりの時代に神の民が直面することをどのように反映しているでしょうか。
はい、ありがとうございます。ぜひ共に学びをなさる方と一緒に考えてみてください。皆様の学びを神様が豊かに祝福してくださいますように。それではまた来週。
ありがとうございました。